5月に入って2回目の月曜日、子育て応援しますをお届けしていきましょう。 NPO 法人保育ネットワークミルク代表の小泉先生、今日はお電話でご出演です。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
保育所の方は今どのような状況になっているんでしょうか。
はい、緊急事態宣言が出されまして、兵庫県の方もその地域に入って、4月22日からですね、保育園の方も特別保育の期間に入りました。
はい、特別保育というのはどういうものですか？
そうですね、ご両親が医療関係者、
はい、
警察官、消防士、福祉関係の方という限られた方のお子さんをお預かりするという、特別保育というのが4月22日から、最初は連休明けまでということだったんですけれども、また伸びたという感じで、5月の31日末までですね、特別保育となっております。
あ、そうなんですね。ということはちょっといつもと様子がまた違いますか？
そうですね、保育園の方は本当に子どもの声が聞こえないというんでしょうか、ゼロの日もあるという状況で、
そうですか。
日によってはという形なんですけど、まず3人から4人ぐらいしか子どもが登園してこないという現状の中、保育をさせてはいただいてるんですけれども、本当に10年ほど前 の新型インフルエンザの
時もありましたね、
はい、初めて保育園が閉まるというような異常な状況があったんですけども、今回はその期間がすごく非常に長い。
結局長いですね、はい、確かにね。
非常に長くなってまして、やはりその保育士をしている私たちにとって保育園は子どもの声がないと、はい、本当に何て言うんですか、精神的に参ってしまうっていうか、
ああ、保育士の皆さん方が。
そうです。本当にこちらの方も、
はい、
もちろんお子さんをお預かりするっていうことの責任っていうのはすごく重く感じてますので、私たち保育園側としては、その3密って言われてるところで、換気しかそれに対して対応ができない。
そうかそうか、お子さん方はね、距離を保つということは難しいです、はい、
特に乳児さんの場合は、はい、離れて保育をするということは絶対これ皆無、
そうですね、
ですのでね、お預かりしててもすごく正直しんどいことはしんどいんですね。うつしてはいけない、保育士側からその感染者を出してもいけないし、もちろんうつるのは怖いんですけど、それ以上にうつすということが絶対これはあってはいけないということで、神経の方もすごくすり減っているんですけれども、そのしんどさと同時に子どものいない寂しさ、子どもの来ない保育のできない寂しさというんでしょうか、通常ではないっていうところ の精神的ストレスというかしんどさがあって、かなり保育士自身も普通の状況ではいられないところで、日々を過ごしているっていう状況ですね。
お預かりになられたお子さん方のこう精神的な感じの何か変化とか影響は感じてらっしゃいますか？
そうですね、子どもさん自体もやはりその4月の慣らし保育というか環境が変化して、
はい、
間もなくお休みに入った
ので、そうでしたね、
本当に慣れないまま状況がずっと続いている状況で、保育園にもちろんお友達がたくさんいるわけではないので、友達との遊ぶ楽しさがわからないまま保育士と過ごしているっていう状況がありますので、その慣れにくいっていう環境の中で、そういう状況で子どもたちも大変だろうなというふうには思っております。
本来なら以前にもね、毎年だいたいこの4月の初めぐらいにお話を伺うと、
はい、
いやもう泣くのは当たり前、そのうちにっていうふうにね、いつもおっしゃってましたけども、
そうです、はい、
そういう状況が作れないということになるんですね。
そうですね、本当にこの時期でしたら遠足、春の遠足っていう行事があったり、
はい、
もちろんその毎月毎月のお誕生日会があったりっていうところで、一つずつ一つずつ行事を過ごしながら、子どもたちも園に慣れていき、成長の姿を見せてくれる時期に入ってきてるんですけれども、もう全然そこにたどり着いていないっていうのが現状で、もちろん4月に入園したお子さんについては担任の顔もまともに覚えてないんじゃないかなって思うぐらい、 状況なので、私たちもあとこの1年間を、どのようなプログラムを持っていくのか、ただ来たその時から子どもさんには負担を与えないようにお預かり、普通の通常保育にすぐに戻れるような状態を作ろうということで、日々こちらの方で空いた時間っておかしいですけれども、準備をさせてはいただいております。
そうなんですね。じゃあ、通常よりもまずは少ない人数の方々をお預かりになっていらっしゃるという現状で、ということですね。ありがとうございます。じゃあ早速いつもこの時間にはお母さん方のお悩みを先生に、回答いただいてるんですけども、もう今は本当に自粛のこの生活がとっても長くて、自由に外に出るのも難しい、この状況、大人の人も影響ありますけども、とにかく外で動くのが大好き、体を動かすのが大好きなお子さんにはどんな弊害が起きてくるのか、このあたりからちょっとお話しいただけますか。
そうですね、正直初めての経験なの で、今後子どもたちの精神面または発育面にどういう影響を与えるどういう勉強が出るのかっていうのは、ある意味未知の世界
なんです
けれども、意外に子どもたち平気なのかもしれないんですけれども、ただ大人が感じてるストレスを子どもも一緒に受けてしまうっていうことは、これは考えられることなんですね。
親御さんが受けているストレスが子どもさんに影響する。
だからやはりそのお母さんの方が神経質になってしまったり、いけないところのイライラって持ってきたり、そういう環境の中で子どもたちが過ごしていると、どうしてもその子どもは親の顔色を見たり、世間の普通じゃない状況を感じたり、小さいながらに感じているところはあると思うんですね。だから例えば十分に体を動かせないところから夜泣き、ゆっくりぐっすりと生活リズムが取れないっていうところの夜泣きになったり、
なるほど、熟睡できてないってことですね。
そうですリズムがどうしても違うので夜泣きを起こしたり、また通常できてたことができなくなった赤ちゃん帰り、非常にこう甘えてみたり、すぐ泣いて、表現したり、言葉ではなく泣いて困らせたりっていうような、そういうような精神的な変化が見られたりするのではないかなと思いますね。
きっと今のことをお聞きになられて、あれと思ってらしたのが、そっか、リズムが変わったからかということで、ちょっとホッとされている親御さんもあるかもしれませんね。夜泣きとか赤ちゃん帰りとか、いつもだったら言葉で説明しているのに、とにかくよく泣くとすぐ泣いてしまうって、こういう部分に影響してくるんですね。
そうですね、大人でも、その恐怖っていうか、こういう状況の中で怖いという感覚の中でイライラしてみたり、なんかイライラするとか、なんか気持ちが落ち着かないっていうところがあると思うんですね。だから子どもさんのそのイライラに関しても、イライラっていうか、そういう泣いた、そういう困った行動に関して寛容になれないところ、それがまた子どもが余計にその悪循環っていうんですか、表現をしてみたりっていうところで、やはりその親子関係っていうか、そういうところでの、ストレスが弊害があるのではないかなっていうところは予測するところではあります。
そうなんですね。でそうなった時に、じゃあ今度はどういうことに気をつけて気配りすれば慣れるかなっていうのをちょっと紐解いていただきたいんですけども、
もちろんあれなんですけども、できたらどんなに小さくても、その生活リズムが幼稚園行く保育園行ってなくても同じような時間に起きて、同じような時間に寝るっていう、これはもう普通の生活ですね。それは一つ作ってあげる。だから朝ごはんを食べて、お昼はちゃんとお昼に食べて、夕食もちゃんと食べて、時間になればお風呂に入って寝るっていう、このリズムはまず崩さないようにしてあげてほしいなというふうに思いますね。
ついつい予定を立てなかったら、なんとなくずるずる毎日が休日のようになりがちなので、そうではなくて、生活のリズムとして朝、お昼、夕方と食事をきちんと取りながら過ごす。なるほど、まずこれが一つ。
もちろん、お母さんも大変だと、3食作らなきゃいけないところの大変さはあるんですけれども、1食でもいいので、リズム、ごめんなさい、バランスの取れた栄養を考えた食事、 というところも意識していただけたらなというふうに思います。
この3食の中でも、はい、とにかくバランスの取れたお食事を 1回だけでもいいから、はい、ちょっと頑張ってみると。
はい、
はい、
それとですね、はい、これは生活リズムの中のまた言えることはメリハリをつける生活ですね。
はい、
だらだらするのではなくて、うん、今なんか今日はこれをしてみようとか、これは今日はこういうことやってみようとかっていう、うん、プログラム的なところをつけられると、はい、割と計画を立てられると、そういうふうに、もっとメリハリをつくリズム、楽しみができるのではないかなと思いますね。
例えばどんなことがいいでしょうね。
はい、そうですね、例えば親子で一緒にただ単にお絵描きするんではなくて、たまにはちょっと部屋汚れるかもしれないけど絵の具を使ってみようかとか、
同じお絵描きでも材料を変える。
はい、
なるほど。
大きな作品ですね、何か一緒に作ってみようかとか、はい、もちろんこの時期ちょっと暖かくなってきたので、ちょっとだけ今日水遊びしてみようかとか、
はい、
そんなところで少し特別なプログラムを入れていくというのは楽しみになって、またそこにストレス発散につながっていくのではないかと思いますね。
じゃあおしゃべりができられるような年齢だったら、はい、相談しながら決めるのも楽しそうですね。
はい、そうですね、もちろん今日は誰々ちゃんお当番ね、今日何するとかっていう形で巻き込んでね、
はい、
今日は何々するのを決めるお当番ねとかっていう
で、はい、
その一日の流れをその子の好きなことをさせてあげるなんていうのも、ストレス解消の一つにもなりますし、またコミュニケーションというのにはすごくいい機会かなとは思います。
今おっしゃったこのコミュニケーションっていうのが、はい、家庭の中では取れそうですけども、どうしてもその以外のところでは取れないので、はい、子どもさんにとっては本当にすごく生活がガラッと変わったでしょうね。
そうですね、本当に中にいるとどうしても親もしんどくなってくる、そうするとついついもう邪魔くさくなってくる、
はい、
お話するのも、でも分かった分かった分かったって軽く流してしまい
はい、
そこを一緒に楽しむことで会話も楽しめるようになりますので、そういうところで少しお母さんの気分転換にもなるかと思いますので、されたらいいかなと思います。
小さなお子さんは特に親御さんしかこう、なんて言うんでしょう、気分転換するお相手はいない、はい、お母さんお父さんだったら、まあ、ちょっとお電話で夜気の置けないお友達と、はい、お話をしたり今はなんかネットで皆さんで飲み会をされたりと、ね、はい、気分転換もできそうなので、
はい、
子どもさんは自分たちだけではなかなかできないというところを考えると、やっぱり大人の方がちょっと落ち着かなきゃいけないっていうのを、
ね、
今お話伺ってて、はい、なかなか四六時中一緒っていうのがどんなにしんどいかっていうのも、はい、皆さん本当におっしゃってると思いますけれども。
そうですね、うちの保育園の方では、やはりコミュニケーションの一つとして、
はい、
実は保育士の、動画を上げさせていただいてですね、はい、もちろん限定なのでうちの園児さんにしか見れないっていう動画なんですけど、そこで元気ですかとかっていう形でお話、絵本のお話をしたりっていう形で、
はい、
顔の見えるつながりを作っていこうということで、そういうのを定期的に上げさせていただいたりっていうこと。
そうなんですね、はい、今、まあ、おっしゃったそのお顔なじみの方の動画もすごく嬉しいですけど、はい、まあ、ある意味そういう動画という形で言いますと、はい、割と簡単にいろんなキャラクターものを見ることもできるかもしれませんし、
はいはいはい、
その辺もじゃあ上手に使っていくことがいいんですね。
そうですね、本当に一方的刺激ではなくて、一緒にそれを見る場合は横についてお母さんとお話ししながら見られるっていうことは、やはり一方的だったらコミュニケーションにならないので、しっかりそれのツールの一つとして使っていただいて、会話を楽しんでいただけたらなというふうに思っております。
以前もおっしゃってましたね、よく子育て中にどこかに行って静かにしてもらわなきゃいけないときに割と動画を見せることもありますけども、例えばお家でお話をしながらできる環境であれば、ぜひこれはお母さんもお父さんも一緒に入って見ましょうねっておっしゃってましたね、
はいはい、そうですね、動画だったら結構動画ってテレビでもそうですけど、子ども番組で体操 の番組とかあると、はいはい、それを一緒に体操する、体を一緒に動かしてみる、
はい、
っていうのは、あの本当にその大人も結構ね、子どもの体操でも真剣に大人がすると結構運動量がありますので。
そうですよね、ぴょんぴょん飛ぶのもなかなかね、はい
あのお母さんはもうダイエットを兼ねて、また親子関係ではコミュニケーションを取るっていうこと、また子どもさんはストレス解消、すごくいい遊びになるので、ただに、子どもをごまかして見せるのではなく、そういうところを一つのツールとして今使われるといいんじゃないかな、
あ、そうなんですね、はい、それからよく保育園で保育所で お預かりされるときに、夜更かしをどうしてもしてしまって、お子さんが朝起きるのもずれてきて、お食事召し上がらなくって元気がなくってって、そういうことが往々にあるっていうのも、ね、以前に伺いましたが、今はお家にいらっしゃることもお父さんお母さんも多い方なんかはリズムを作り直すきっかけになるかもしれませんね。
そうですね、本当に今だからこそできること、本当に親子関係もそうですし、子どもさんと一緒に朝早く起きて早く寝るっていう習慣づけを一緒にされること、していかれることをお勧めさせていただきたいなとは思います、
ね、本当にいい季節になりましたからね、はい、夕方ちょっと人が少ない時にお散歩に行ったり、
はい、
十分に一日のリズムを上手に使って、
はい、
そして夜ぐっすり眠れるようなこと、はい、そうすると早めにお風呂にも入ることができてっていうなりますね、
はい、そうですね、今テレビでもいろいろ言われてますけど、新しい生活習慣っていうところで、うがい手洗いっていうのはもう生活の中に当たり前のように取り入れていただけるようになってくると、また当たり前のように早寝早起きっていう感じの生活リズム、これも新しい生活習慣の一つとして取り入れていただくと、早寝早起きすると免疫力上がりますのでね。
そうですね、本当ですね、はい、それからぜひちょっと先生にお伺いしたいんですが、はい、3つぐらいになってきたらやっとこう一緒に手を洗おうということがこう、ね、はい、お話できるかもしれませんが、
はいはい、
1歳前後2歳、はい、本当によく指もしゃぶって、はい、なかなか大変な時期、こういうお子さんの手洗いはどうすればいいでしょうか。
そうですね、お母さんが手を包み込むようにして手に手を洗ってあげる、はい、あわあわだよとか、おしゃべりをしながら、本当にこう手を包み込むように洗ってあげるっていうこと、保育園の方でもよくやってるんですけども、はい、大人が一緒に手を洗ってあげるっていうことですね、で、そういう形をしていく中で自分で手を洗うっていう習慣が当たり前になってくるんではないかなって思いますし、お歌を歌いながら手を洗う、何でもいいんですよね、お歌を歌いながら手を洗う、もうお母さんの作られた歌でもいいの
お好きなじゃあ歌をお子さんと一緒に作って、はい、そしてそれを歌いながら楽しみながら、はい、お子さんはとにかく水遊びはお好きなので、
はい、
手を洗うのも遊びの一つとして組み込めばいいということですね。はい、わかりました、ありがとうございます、はい、またこの時期ならではの悩み事がお母さん、はい、お父さんから届きますので、はい、ぜひ来月もまたよろしくお願いいたします、
はいはい、こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
失礼いたします。